姿勢が変わると人生が変わる。
こんにちは、姿勢治療科の中野孝明です。この番組では体の姿勢と生きる姿勢、より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます。今回もイキさん、よろしくお願いします。
こんにちは、イキミエです。よろしくお願いいたします。
はい、今回はあれですね、姿勢力を高めるマイブーム。
はい、はい、ぜひ教えてください。
は
い、
これはですね、マイブームがですね、ランニングではなくて、
はい、
今マイブームはですね、僕お会いした方をちょっと焦らせなきゃいけない仕事なのかなって最近思っててですね、
はい、
今まではこう姿勢が大事ですよっていうのをメインに伝えてたんですけど、うん、ちょっとそれでは間に合わないんじゃないかというふうに気づいて、これはお会いする方ごに皆さんにこうちょっと危機を持って行動を変えてもらうためには、はい、ちょっと焦ってもらわなきゃいけないなっていうのが、
うん、
もう日々の仕事を通じて今感じててですね。
そうなんですね、はい、そういう出来事が多くあったんです
か。そうなんです。あのね、今年に入ってからですけど、2019年に入ってから70代の方がね、結構たくさん患者さんで見えるようになってきて、
はい、
三重県の四日市にいる時には結構70代とか60代の方をたくさん拝見することがあって、もともと退職された方が60歳で、まあ、腰痛がすごくあって、はい、で正しい使い方がこうだったんですよ実はって言ってですね、まあ、20歳ぐらいから、はい、腰痛を40年間抱えたような方にお話しした時に、いや、もっと早く知りたかったなって言われて、それで使い方を教えなきゃって思ってやり始めてた仕事なんですけど、
はい、
やっぱり今70代の方が実際東京でお会いすることがどんどん増えてきて、
はいはい、
ちょっとね、やっぱり70歳の時にものすごく動ける方と、
うん、
極端に言うと50代に見える方と、
うんうん、
もう危ないなって思う方がやっぱり差が出てきてるんですよね。
ああ、すごくおじいちゃんおばあちゃんだなっていう。
そうなんです、そうです。もうね、だからそれこそ杖をつきながらもうほぼ見える方もいるし、70歳に届かなくて60代後半で杖をこうつき始めていて、はい、でやっぱりここの青山っていう場所に来るのがもう大変で来れなくなっちゃった方もやっぱり見えますし、
そうですか。
でそのターニングポイントはやっぱり若ければ若いほどもちろんいいんですけど、
はい、
もっと早くお会いしてる時にちょっと危機感を伝えてあげて、うん、今このまま行くとこんなに動けなくなりますよっていうのをやっぱり伝えなきゃいけないんだなと思って、
うんうんうんうん、
極力今お会いしてる方に今このまま行くと、もうこのぐらいしか運動できなくなってるし、このぐらいで杖つき出しますよっていうのをなるべく具体的に今お伝えするようにしてます。う
ん、ああ、何年するとこのままだともう杖つきますよとか。
そうです、そうです。もうこれぐらいになってきてるから、これにもしならないんだったら今からすぐ変えなきゃいけませんよって言って、
うんうんうん、
まあだいたいほとんどの場合は運動しなきゃいけないんですけど、
運動が足りないんですね。
運動だったり筋肉を使うための強度が足らなかったりとか、
うんうん、
人間の体ってまあ、筋肉と骨でできてるんですけど、
はい、
体がちゃんと自分の体をその筋肉を出力するためには柔軟性がこうないと筋肉が動かなかったりとか、
うんうん、
あとモビリゼーションって言うんですけど、体の動きの範囲、可動範囲がちゃんとそもそもないと動かせないわけですよ。うんうん、
はい、はい。
で、可動範囲がちゃんとあって、柔軟性がちゃんとあって、筋力があったら、体は絶対動くんですよね。で、これがやっぱりもう、ここが欠けてますって今言ってあげて、でそのためにこれを、体操これだけやらないと、もうこうやってなっちゃいますよっていうのを今意識して、随分言うようになってきました。
そうなんですね。
ね、38歳ぐらいがやっぱり一番初めのきっかけとしてはいいなと思ってるんですけど、まあ38歳に向けて本を書いたりもするんですけど、はい、でもどの年齢の方も間違いなく今運動する量っていうのが足らなかったり、うん、あと自分の体が動かなくなっちゃってることに気づいてないので、
うんうんうん、
そこがまず使い方をとにかく昨日まで使ってた使い方から何か変えないとどんどん悪くなりますよっていうのをいつも伝えようと思って、
はい。そうですね、はい。まあ、ありがたいことに、私も通院始めて、
はい、はい。
やっぱり意識がすごい変わってきまして、はい、この前、主婦の方、
はい、
40代半ばぐらい、まあ、中野先生と同じぐらいだと思うんですけれど、おおおおはい、その方とお話をしていたときに、
はい、
まあ、冬なので、はい、その雪が降る降らないっていう話をしていて、はいはいはい、まあ、雪が降るとまあ、いろいろと面倒くさいから嫌だよねっていうところで、はい、その女性の方が私足元弱くてっておっしゃったんです、
はいはい、
その時になんかいつもは多分聞き流すんだろうけどもう私の意識も変わってきてて、はいはい、足元が弱いと思って、はい、まあ雪で滑りやすいというのはあるんですけど、はい、でもしっかりこう、はい、足が使えていれば、はい、あの雪でもその大丈夫って思っている自分がいて、はいはい、ああだいぶ意識が変わったなって思ったんですけれど、はい、その方にあのちゃんと使えば足元弱くても、はい、あの強くすれば雪も平気ですよってなんかアドバイスできたらいいななんて思ったりもしたんですけどね。
もうまさにねバランス感覚が悪いんですよそれで、その状況ってで滑りやすくてこう足元がこう悪い状態が怖いっていうのは、
はい、
あの靴が滑ることがもちろんあるんですけど、はい、そうじゃなければ自分のバランス感覚が悪くなってきてるんです、
うんうんうん、
で片足であの立った時にもうフラフラするっていうのが少なからずなんか出てきてるので、
はい、
階段の下りの時がちょっと怖くなってきたりとかその次になってくるんですよね。
そうですよね。
階段の下りが怖いってなったりしながら今度は登ったり下ったりする時に膝が痛くなってきたりとか、
うんうんうん、
あの人間の体ってこうブレることに対してどんどん壊れてくるんですよ。あのイメージしてもらうと例えば足をつくっていう動作の時に、
はい、
筋肉がしっかりしてれば膝がグラグラしたりとかしないわけですよ、
うんうん、
でピタッとロックすれば安定するじゃないですか、
はい、
その安定しないでついた時にグラグラってするような足だとその揺れるたんびに、うん、あの軟骨が減ってきたりそのぶらつきによって壊れてくるんですよね。
はいはい、ぐらつきは結構危険ですね。
ぐらつきはダメなんですよ。で、ぐらつく原因は膝じゃなくてお尻にあったりするんですけど、腰が止まってる股関節っていうところが、
はい、
普段座ってることが多くてお尻の筋肉が使えてないんですよ今。
もう今まさに私が治療してる範囲ですよね。
そうですそうです。で、お尻が使えてなくてぐらつくようになってるので本当はお尻鍛えるようにしなきゃいけなかったり、はい、そのぐらつきを防ぐためのトレーニングをしていかないと70歳で自由に世界中行くとかは無理ですね。だからもう怖くなってきて、その今のおっしゃってる方は僕と同じぐらいの方は45で、足元怖いのよねって言った時にどう変わるかです。
そうですね。
そこから、
う
ん、あの、まあ、ジムに行くとかでもいいし、少なからず昨日までの使い方で行くと、間違いなくそのまま、怖いのがどんどんエスカレートして、
はいはい、
もう50代の真ん中になった時は、もう運動がちょっとできなくなってきたりとか、重いもの持つの大変っていうのと、あとホルモンのバランスが崩れてきて代謝が落ちるんで、
うん、
太り始めるんですよ。どんどんどんどん。で、自分の体が太り始めて、水飲んでも太るような気持ちになってくるぐらい、こう動かなくなってきちゃうので、で、そこから運動するのもまた億劫で動かなくて、っていううちに60代になってきちゃうと、もう今度は痛くなってくるんですね、いろいろ。
怖いですね。
そう、なので、必ずやっぱり、まあ、何回もこの番組で伝えてるんですけど、その運動する時間が1週間に150分、大切ですよっていう話と、
はい、
その中に、ま、できれば、有酸素運動と筋肉のを使うためのトレーニングが大事ですよって言って、
はい、
僕もやっぱ言い始めて、見えてる患者さんでももう1年、2年って経ってきてる方は、もう全く別人になってる方たくさん見えますし、
そうですよね、
はい、
あと周りの方の中の一人で、
うんうん
72歳ぐらいの男性の方がいるんですが、
はいはい、
その方は、1,2 年前に心臓の手術をして、
はいはい、
でそれからやっぱり心臓を手術するとなると、はい、こう過激なというかなかなかたくさんの運動って難しいんだろうなと思うんですが、
はい
でまあ、その手術をしてからやっぱり体調が思わしくなくて、
うんうん、
でも本当にその年末年始も家にこもりっきり、
うん、
で3連休とかあった時ももう外に出ることはなく、
うん、
もう家でいるっていう話を聞いていて、
うんうん、
いやこれだとこのままだとこの方はまずいんじゃないかなって
まずいですね、
ね、思ってしまっているんですけれど、
う
ん
はいはい、
でまあ一度あの中野生態さんを勧めさせてもらったんですけれど、
はいはい、あ、そうなんですよ。ありがとうございます。
まあ、メモはされてましたが、
はいはいはい、
今後いらっしゃるかどうかですけれど、
はいはい、
っていう、そういう方もいたりして、はい、まあ、まさにその70代なんですけれど、はい、手術とかされていらっしゃる方は、運動はどうなんですかね？
それは、心臓の先生とやっぱりちゃんとお話をしながら、相談しながら行くことが大前提なんですけど、
はい、
基本的に、運動っていうのが、その方にとっての運動は、早歩きでも運動なんですよ。で、僕がよくお世話になってる心臓の先生は、
はい、
やっぱり心拍数は上げすぎることは良くないけど、うん、歩くことはやっぱりすごく大事だっていうので、パワーウォーキングっていうのを推奨されていて、うん、それも、心臓移植をした方が、早く歩く方法を見つけ出して、やったウォーキングの方法で、ちょっと強く腕を振って、かかとから着地するようにして、ちょっと力強く歩くんですよ。走るのではないんですけど、
はい、
でも、その、ちょっと強度を上げてあげた運動で、やり続けることで、有酸素運動になって、ちゃんと体力回復しますよっていう運動の仕方があるので、その、歩くことは間違いなく推奨しますね、その方がお会いしても。で、歩かなくて外出ないっていうと、やっぱり、もう社会性がなくなってくるじゃないですか。
そうですね。
そうするとそこから3年、5年、10年って経った時は間違いなくもっと動かないので。
この前は足が氷のように冷たいって言ってました。
使ってないからです、それは。
そうですよね。
はい、使ってなくて血液が回らなくなってるので、とにかく歩くことが一番その状況だと基本ですね。で、しかもそれ姿勢を起こしながら、ちゃんと歩けるように工夫することがすごく大事で、僕だから心臓で手術してる方が、もうたまたま今、たくさん、お見えになってるんですけど。
ああ、そうなんですね。
そうです。だからいろんな方今、心臓手術しちゃったから、もう怖くて、どうしたらいいかしらっていう方も、いや、いつか止まるから、今ちゃんと動いてて、
はい、
で、その方もこの間ね、心臓が 60% しか動いてないって心臓の先生に言われて、もう怖くて、動かなくなっちゃったっておっしゃるんですよ。でも、動かないことには、どんどん筋肉って落ちてっちゃうし、
はい、
できないから、とにかく歩かなきゃいけないんですよっていう話をしたときに、何が怖いですかっていう話をしてたときに、いや、なんか心臓が、クーってなったら苦しくてっておっしゃるんですよ。でも先生は歩いた方がいいって言うんですけど、まあ、ご本人が心臓を手術したから怖いと思っちゃうんですよね。だじゃあ、携帯電話いつも持ってますかって持ってるって言うんですよね。そこにちゃんと、じゃあ心臓先生の電話番号入ってますかって入ってる。で、お嬢様の電話番号ありますかってありますって。
はい。
で、これ持ってて、いつも歩いてれば、何かあったら電話すればいいですから、っていう話をして、で、あと、心臓の薬で万が一の時のやつを持ってますって言ったら持ってますって。で、それ持って、一生懸命、早歩きするとか、歩くって外出るのが、歩いて、戻ってきた時に何かあっても電話できると怖くないですよねって言ったら、そうですねっていう風になってきて、絶対いつかは止まるけど、今このまま怖がって動かなくなっちゃったら、ずっと家から出ないまま背中丸くなってきて、苦しくなっちゃいますよって言ったら、ご本人もそれは嫌みたいで、じゃあもし歩けたらどこ行きたいですかって言ったら、もうご本人がちょっと実はオーストラリアに旅行に行きたいところがあるっておっしゃって、でもそれ、いっぱい移動しなくても飛行機でビジネスクラスで乗って、
はい、
着いて街にいるだけで楽しいんですって言ってたから、じゃあそれは歩けたらできそうですかって言ったら、歩けたらできそうって言って、今なんか自信がなくなってきたけど、なんか少しできるかもしれないって言って、まず家の中で姿勢を起こす話して、まず家の中でいいから家の中歩きましょうと、
は
い、
で、
その次に、前は週3回行ってたジムがあったんですよ、その方、
はい、
でも今怖いから1回しか行かなくて、でそこも、じゃあ3回前行ってた時は、なんで行ってたんですかって言ったら、今時間があったから行けたんだけど、今なんか出るのが億劫でって言ったので、その3回そこのジムまで行くのを歩けるように、
はい、
歩いていくの練習しましょうねって言って、そういうのを順番にお伝えしながら、
一つ一つ。だからその場合は
もう、ここに来ることも練習みたいなもんなんで、だから来るときもこうやって起こしていきましょうねって言って、だからちっちゃな成功事例をいっぱい作ってってあげれば、はい、ちゃんと、あ、できるなってわかるはずなんですけど、
そうですね、
もうわかんなくなっちゃうんですよね、どうしていいかが。だから足が冷たくて、さっきの家の中から出たくないんだよねっていうのはもう動かなくて足冷たいので、足動かすしかないじゃないですか。
そうですね。
歩くのも歩かないともう歩けなくなるから、このまま歩けないのがいいですか、それとも歩いて外を見たいですかの選択肢みたいなもんなんで。
ねえ。
そうです。
中の生態にいらっしゃらないかな。
でも、なんかね、そういうのって本当ちょっとしたことなんで、でもどっかで命ってやっぱり 限られてるじゃないですか、
はい、
だからどう行きたいかを自分で選ばないと怖くなっちゃったらやっぱりね進まなくなっちゃうので、うん、できる範囲でやっぱり専門の先生がここまでやっていいよって言ってることはやっぱりちょっとできるようにどんどんどんどんステップを作っていかないと怖くなっちゃうから、
うんそうですね。
でも死ぬとき死にますよって言ったら笑ってました。
いや本当に確かにそうですねって思いますね。はい
は
いう
ん、だからその時に今の状況のまま周りの方がみんな迷惑かかって心配で苦しんじゃうのよりは自分が楽しく生活するときにパッて楽しく生活してて、うん、亡くなるときあった方がいいじゃないですかって言ったら、
うん、
そうだよねっていう話になってきて。
そうですね。
そう。それで本当に、私のね、祖母が、先日亡くなったんですよ。
ああ、そうです
か。最後ね、99歳だったんですよ。最後やっぱり5年、10年、ほぼ寝た状態に近くて。で、やっぱり、まあ、確かに運動しなかったんですけど、
うんうん、
私の母方の祖母の方は、ものすごい動いてたんですよ。
はい。
エベレストに写真撮りに行ったりとか、カメラ持って、
ものすごいですね。
80歳ぐらいの時にもカメラ持って結構世界中回ってたり、僕大学生の時に一緒に大学に入ってたぐらい、勉強が。
そうなんですか。
東京農業大学に行ってる時に社会人学校があって、はい、そこにうちの おばあ様は勉強来てて、僕より勉強してました、当時。
あ、そうなんですね。
その、おば、祖母は、やっぱり最後、本当に、1ヶ月かな、3週間ぐらいちょっと調子悪いって言って、すぐ亡くなっちゃったんですけど、今回のうちの父方の方なんかは、やっぱり随分寝たきりが長くて、もう半分、あんまりよくわからない状況だったんで、あ、やっぱり体って動かして使ってないといけないんだなとか、ちょっと亡くなり方をいろいろ自分の身内を見ていく中で、あ、こう体を動かして農家をやってたおじい様はこういうふうに亡くなったなとか、なんか見えてくるとやっぱりどういうふうに体を使わなきゃいけないかっていうのはやっぱり改めて感じることが多くて、
はいはいはあピンピンコロリって。
そう、本当にね、大変ですよ。ピンピンコロリは、ね。
なかなか難しいのかな。
なので、自分で思ってる以上にどんどんどんどんアグレッシブに動いていって、うん、ちょうどピンピンコロリだと思います。
本当そうですね。
はい、もうね、2割、3割増しで、自分が毎年若返るような気持ちじゃないと、良くないと思いますね。
うん、だってその、母方のおばあ様がそんなに動かれてるけど、
はい、
3週間ぐらいはやっぱりちょっと、はい、ね、本当にその、寝て、翌朝起こしに行ったら亡くなってたっていうような、
そうですね。
ね、元気なおばあちゃんがっていうようなことってなかなかやっぱり難しいんだなって。そうですね、
だから本当に老衰って、で亡くなろうと思うとやっぱり本当に動かしてないと、ちゃんと老衰できなくて、やっぱり苦しんじゃう状況になっちゃうので。
それは嫌ですね。
ですよね。だから自分のイメージしてるやっぱり2割増し3割増しで体のこととか健康のことにどんどんアグレッシブに向かっていくことが一番いいんじゃないかなと思いますね。
はい。
はい。
ピンピンコロリで行きたいです。
僕だからこれからも実際にお会いする方にはみんなにちょっと焦ってもらうように頑張って行きたいなっていうのがもう今最近のマイムーブね。もうそれが仕事なんだなっていうふうに最近感じますね。
もうより一層。
そう。姿勢を伝えるのがもちろん大事なんですけど、姿勢を教えるときに、これは焦らした方が、なんかちょっとテレビっぽくてあれなんですけどね。
うん、
なんとなくこう、えって思わせないと、聞く耳持ってくれないところがあるので、うん、なるべくこうちょっとえって思ってもらって、で、こうやってした方がいいですよっていうような関わり方をしていこうかなと思ってますね。
うんうんうん、危機感を感じていただく、
は
い、
そうですね、
うん。
まあでも今日聞いてる方はこの聞いてることをきっかけに、
はい、
翌日っていうか今日からいつもやってなかったけどこれやってみようと思うことにちょっとでもつながっていただければね。
そうですね。
そうですね。いいかなと思って、うん、はい。
歩いてなかった方はぜひ。
そうですね。
はい。歩いていただくと。
今度、あれなんです。だから僕もちょっとこの、ポッドキャストも続けますけど、今度これからちょっと動画でも、
はい。
伝える機会を作っていきたいなと思っていて、はい、今、準備をしようとしてます。まあ、1、2分、ね、こんなに長くは喋らないですけど、1、2分の動画をいっぱい作って、
うん、
なんかお会いできない方に会って、その人たちが見て変わっていくようにできるかなと思って、ちょっと、今年はもう一個新しいことしようかなと思って、
うん、
はい。
動画だとより細かく動きがわかりますもんね。
そうですね。もうより僕がどんな人かバレちゃうんですよね。
そうですね。
はいはい。
はい、
もしかするとポッドキャストもこう撮りながらどっか部分的に番組の中でちょっと使ったりとかするかもしれないですけど、
はい、じゃあちょっといろんな、
そうですね、
企画を、
はい、はい、やっていっても皆さんがこう気づいてくれればいいなというのが、うん、はい、
はい、じゃあ動画も楽しみにしていてください、はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
じゃあまた次回もイキさんとお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
この番組では姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにありますお問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野孝明でした。